では後半ですが、
ブログじゃなくてメルマガの方、特に泉くんとケンさんとカズさんかな、あと今後カズマさんも上半身考えられてますよね。湯原くんもやります。一応
やりましょう
伸び的な感じ、まあ伸びでもいいし、時が来たらやってもいいしでいいんですが、はい、メルマガ泉くんメルマガやっててなんか困りごととかありませんか？
困りごとですか。いや、なんか何回も何回も見直して、
はい、
で、いや、もうちょっとこうしたらいいかなってのすごい考えちゃうね。
うん、考えちゃう。何回も見直して考え、ああ、一回書いたけど、
はい、
これでいいのかなってまた見直して、
はい、なんかもっといい書き方あるんじゃないかなとか、
はい、
この表現変えた方がいいかなとかを。
わかります。
考えてます。
僕ももともと文章書くの得意じゃないんですけど、逆のパターンで僕セミナーから練習したんですよ、実は。前ちょっと話したと思うんですけど。で、セミナーから練習して、意外とセミナーのプロの人が習ったんですね。で、毎回言われてて、ま、メルマガの文章の書き方、なるべく、メルマガって SEO 関係ないじゃないですか。Google 関係ないじゃないですか。なんだけど、やっぱりダイレクトに人が見て面白いと思われたら、購読率上がるし、逆に何言ってるかこいつ分かんないとか、くどいとか思われたら離れていきます。もうすごいシビア、逆に。Google じゃないんで、もう直接なんで。なので、何を僕が毎回気にしてメルマガ書いてるかって話を今回しようかなと。まあ、文章の書き方につながるんですけど。で、考え方が、まずゴールからです。ゴールから逆算します。っていうのが大前提で、これぜひ今後今からメルマガやっていかれると思うので、どんな感じでメルマガを作っていくかってことを先にお伝えするんですが、まず設計図作りからです。メルマガの設計図、ちょっとまさまさんは初めて聞く言葉かもしれませんが、ステップメールって聞いてたんです。ステップメールあります。登録したら自動的に今日1通目、明日2通目、設定した通りにメールを送ってくれるシステムがあるんですね。実は僕のメールマガ全部そうなってます。最初からステップメールから成り立ってます。そしてステップメールの最後のゴールみたいなのを決めておくんですね。例えば僕だったら今アドセンスステーションで1枚のコンテンツ売ってるとか、ケンさんだったら非常識なブログの稼ぎ方っていうコンテンツ売ってるとかっていう、その自分の商品を販売するとか、あとファンになってもらうとかあるんですけど、書くときに僕必ず1通目、2通目、3通目、4通目みたいに何を書くか決めます。書く前に1通目では何について書くよ、2通目は何について書くよ、3通目はこれ書くよ。そして習ったことある人なら分かると思いますが、泉くん1通目、2通目、3通目何書いたかいいか知ってます？だいたいこんなこと書くといいよって話。
ああ、1つ目は
ステップメールね。これステップメールの1つ目、2つ目、3つ目、
はい、何が得られるのかということを示す、
うんうん、はい、何が得られるか、
このメルマガを取ることによって、
はい、
まあ、あなたがどうなるのかっていう
のを教え
たりとか、
はい、
まあ、あと具体的にどういうことをお話しするかっていうのを先に
分
から
ず、うんうん、そうですね、合ってますよ、
はい、
ではまだメルマガやってないカズさんとマサマサさんと湯原さんに聞きますが、1通目何でもいいです。例えば泉くんがカズさんとか、じゃあマサマさん湯原くん全然ブログ稼いでない人の設定まだで、泉くんはもう実はブログで毎月30万稼いでますと、で情報発信って言ってメルマガ書いて100万稼いでますっていう人をネットサーフィンしてたら見つけて、泉くんって人に興味を持ちました。で、メルマガ登録しました。1通目。どんなメールが来たら心躍りますか？なんかこの人楽しそうだなとか。なんかこの人のメルマガ明日も読んでみようとなるか。どんなメールだったらなりますか？
こんだけ稼げますよみたいな。
そうですよね。まず稼げていることの証明があった方がいいなとか。他にマサマサ何かありますか？こんなこと書いてくれたら嬉しいな、逆にこんなことはもう書かないでほしいなとか。
まあ、その自分のゴール
が分かることじゃないでしょうか、うん、自分のゴールが分かること、
はい、
ですよね。母さんどうですか、登録した時に5つ目見て
最初からいきなり気分を落とさせるような、なんかあなたダメですよ、その場所は欲しくない
んですよね。
気分が少し上がるように、
そう、これが実は読者目線です。泉くん目線じゃなくて読者目線。僕が常に考えてることって登録した人の気持ち考えてます。たまにあるのがありません、皆さんぜひ今後メルマガやっていくつもりならメルマガ読んでほしいんですけど、1通目、はじめまして、泉です、僕は北海道札幌市に生まれ、高校こうで、ああで、小学校の時は高校こうです、中学校はこうです、高校の時にバンドを目覚め、大学行かずに大学行ったのがこうで、ああで、ブラック企業の社員として勤め、どうたらこうたらあたらかたらって書いて、それがなんと2000文字3000文字。さて、正野さん読んだ時どんな気持ちになりますか。正野さんは月収30万稼いでるブログの人のメルマガ登録したんですよ。その出だしが自己紹介なんですよ。
それはいいから
そうですよね、それはいいからですよね。あなたのこと、まあ確かにすごい人なんでしょうけど、僕がどうなれるんですかってことじゃないですか。まさまささんとかカズさんとかゆはらくんが登録したときに僕ってどうなれるのってことを知りたいんですよ。これが読者目線で、もメルマガ書く人最初自己紹介したがるんですね、まあ、正しいんですけど、自己紹介、でも自己紹介さらりというより、どうも泉ですと、北海道に住んで今こういう生活してます、ではと、このメルマガであなたがどうなれるかを説明していきましょうとか、このメールに登録してくれたまさまささんは今後こうなっていくので楽しみにしてくださいとか、ということで実は1通目のゴール、これ大体一緒です。ゴールが書きますね、これが全て。2通目が読みたいって思わせるです。
以上終了
のことであれば何書いてもいいです。2通目が読みたいって思わせる、これぜひメルマガやるときに覚えておいてください、必ず。
はい、
中田さんだったら簡単です。カメラ転売で稼げるなんて世の中の知りません。でもカメラは誰でも知ってます。でもカメラはさっきのやり方とかは知りません。僕らは初めて知ったでしょ、あんな中身入れ替えすることあって。でもやってる人は当たり前なんです。で僕らからやってない人からすると、ケンさんめちゃくちゃ稼いでる、ケンさんですらこんなに50万払って教えてくださいって思ってるようなことを、実はあなたカメラは知ってますよね、でもカメラ転売知りませんよね。でもカメラの北村行ったらゴロゴロね、お宝商品があって、で実はその秘密を明日さって一個話していくんですけどって言ったら、明日も読みたいってなりますね。でまずここを考えます。明日のメールも読みたい、2通目読みたいと思わせるために何を書けばいいのかなっていうのを羅列していきます。だ僕だったら、僕はブログで稼いだんで今は60万稼ぎましたとか、で僕の生徒もこんなに稼いでますよとか、で僕は日本中飛び回ってますよとかって書くと、え、なんかこの人すごそう、明日も読みたいってなる。で僕の自己紹介なんかあんましません、ここではとか、どうやって稼いでるか秘密が知りたいと思ってる、その秘密は明日公開するよとかで、簡単です。2通目これも一緒です。3通目が読みたい、3通目が読みたいと思わせる、同じです。これはメルマガのコンサルをしたことある人に何度も言ってるんですが、メルマガって実は1通目、2通目、3通目をちゃんと読むと4通目から勝手に読みます。漫画も一緒です。楽しい漫画、面白い漫画は1話、2話、3話読んだら4話から別に読んでねって言わない、こういう誘導しなくても勝手に読みますので、1通目、2通目は必ず明日が読みたい、また明日が読みたいと思って3通目まではちゃんと書く、4通目からある程度自己紹介とかがっちり、さっき言った小学校の時こうであれって書いても OK です。ここでファンになります。そしたら3通目はちょっとノウハウを教えるとか、可能性を感じてもらうとか。僕がよくやるのは2通目3通目ぐらいに、僕は稼げたか、よくやるじゃないですか、あなたは稼げたけど僕は稼げるか分かりませんと。泉くんは30万稼いでる人だけど、正松さんは稼げるか分からないけど、そこで泉くんが教えてる生徒さんの声を載せるとかすると、本当になる、本当というか信憑性が増えますよね。でこれ全部何、これ細かく言うとテクニック一個一個あるんですけど、本質はここ、ゴールから逆算してるだけなんですね。 つまり1通目2通目3通目でファンにさせるっていう僕はそもそもゴールがある。で4通目からノウハウを教えてあげる。トレンドブログというのがありますよと。これファンになってない状態でこれやると読んでくれません。なんかめんどくさそう、この人の話分かりにくい、面白くないってなっちゃうんです。だからメルマガ書くときに、特に今からメルマガされる方は、僕に検索されるときにいきなり1通目検索してくださいじゃなくて、まずこの設計図作ってください。ではこれを思わせるためにこんなことを書きます、こんなことを書きます、これを思わせるためにこれを書きます、これを書きますっていう設計図をくれたら、僕はすごくアドバイスがしやすいんですね。で例えばよくある質問、僕はこれ結構嫌いな質問なんですけど、ジュンさんメルマガって7通ぐらい書かなきゃいけないんですよねってやつ、8通書かなきゃいけないんですか、10通ぐらいいるんですか、これ何がダメか分かります？よくこれされ、よくねメルマガする人が言われます。なんか結構ネットサーフィンとかしてたらメルマガ7通で売りましょうとか書いてる人いるんです。メルマガステップメールで7通目で商品売りましょうとかっていう人いるんですけど、僕この考え方嫌いなんですね。なんででしょう、井原さん。勝さん分かりますか？
漫画ゴール決めてそれに必要なメールを書
く。おっしゃるとその通りなんです。嬉しい、さすがです。逆分かります。7通書かなきゃいけないって頭でやっちゃうとこれじゃなくなるんです。7通書かなければならないから、とりあえず1通7通書けばいいんだろうっていう、ちょっとサラリーマン思考ではなくて、ゴールから逆算するので、さっき言った母さん言った通りで、そのゴールを決めるじゃないですか。それが最初何通目か分かりません。でもそれを伝えるために何通必要か、だから極論言ったら2通目で売れるなら2通でいいんですよ。1通目で売れるなら1通でいいです。そのゴールが達成できるなら15通かかるなら15通でいいです。大体でもあんまり長すぎたらダメなんですけど、って考えて決めます。でもそれが大体7、8、9、10通目になるから7通目とか8通目って話があるんですけど、考え方です。これ考え方は違います。本質はゴールから、あなたが達成したい目標を決めて、それのために何通必要か、その話が足りないんだったら8通になるかもしれないし9通になるかもしれないって考えてやります。これがメルマガを書くときの大前提だし、別にステップメールだけじゃなくてそうです。毎回僕が送るときのメールはテーマがあって、今日のメールを読んだ人に何て思わせたいかを考えます。例えば泉くんが先日 AMP についてのブログを書き、メルマガ書きましたよね。あれテーマあります？自分の中でゴール、何のためにあれを書いたのか。
アンケート取りたかったのと、この人はその最新の情報ちゃんと持ってるんだなって思ってほしかった。
そうですよね、はい、あれ読んだ時僕は僕も AMP 知ってたけど細かく知らないことを泉くんがアンケート答えてくれた人にプレゼントしますよってやってた。ってことはまず1個は AMP を教えてあげる、そして自分のブランドを高める、最新情報知ってる、賢いことを分かってるっていうゴールがあって多分書いたと思うんですね。で結構メルマガ読んでたらなんか日々の雑談じゃないけど、こうこのメールマガ読んで結局何だったんだろうってことありません？そういう人って離れてちゃう。こいつのメールマガ読んでてあんまよくわかんないからって言って逃げちゃうんですよ。だからよくジュンさん1ヶ月間にメールマガ何通送んなきゃいけないですかっていうこの質問もナンセンス。別に決まってません。じゃなくてその例えば神秘的なキャラにしたいんだったらメールマガあんま送んない方がいい。カズさんがもう超レアキャラみたいな、あんまり表に出ませんよってキャラを演じるんであればメールマガはそんなに送んない方がいいです。より親しみやすいとか、なんかこの人優しそうだと思わせたいなら週に1回とか2週間に1回とか。だからメルマガ取っても全然来ない人っているじゃないですか。けど売れている人はその神秘的なキャラになってるんですね。そういうのをブランディングっていうんですけど、自分がどういうキャラであるかっていうのも結構大事。あと Facebook 活用するとかしないとか、中津さんがやって Facebook、 最近お友達になったんですけど Facebook で情報をアップしてたらこの人はいろいろ全国飛び回ってる人っていうブランディングじゃないですか。でしかも札幌でも仕事してこうやって買ってるよと、で札幌の旅費ぐらいこれ稼いだよとか言えれば、まあさすがだなと、こんな人になりたいっていう憧れで、僕もうどこと出せばいいんですけど僕何やってるか分かんないってなっちゃうんで、たまにイタリアに行ってるアップしたりとか、でも実際全部書いたらもっといっぱい行ってるよと、そういうふうな旅したくないですかってブランディングもいいし、で逆にずっと家にいて漫画読んでますってブランディングでもいいし、いろんなやり方があります。まあ、全部それはゴールから逆算するっていう。 だメルマガ書くときに必ずこれを決めます。このメールを読んだ後にその人がどんな気持ちになっているかは必ず考える。泉くんから教えてもらい、教えてほしいってなってるのか、この人すごいなって思わせたいとかっていうのを必ず書く前に決めてください。その辺に向かって書けます、メルマガって考えたら、さっきのブログと一緒なんですよ。メインは一つでしょ。でごちゃごちゃ一つのメールの中にいっぱいなこと書くとわけわかんなくなるんです。じゃなくて今日は AMP だ、アンケートだって決めてあったと思います。っていうのを必ず決めます。ここまで大丈夫ですか。まあ、やってない方はちょっと難しいかもしれないですけど、やってる人は結構イメージできるんじゃないかなと。続いて結構使うテクニック、これがね、これ特にセミナーでもそうです。例え話を使います。これ泉くんが次のメールで書いたいこと、泉くんが次の AMP の反応がまだもうちょっと欲しかったでしょ、うん、泉くんこれ使いました、あのメールの中で。
いや使ってないです。
まさまささん AMP って分かりますか。
分かんないです。
泉くん簡単に説明してあげてください。今 AMP とは関係あるんですよ。だってまさまさんめっちゃ関係あるんですよ AMP。
スマホ専用の記事の表示のされ方で、それが優先的に出てくるようになりますよっていう話です。検索エンジン。
浅野さん正直に分かりましたか。
なんとなく。
なんとなく。はい。もう一回言って。スマホ専用の。
スマホ専用、あの背景は早く表示させたい。
はいはい。スマホを開いた時ですね。
はい。はい、その時にバッと記事が出るように、うん、なんか余計なあの余計なプログラミング原稿を省いて、うん、簡単なページで表示させるっていう方法なんですけど、はい、それがスマホでだんだん上位表示すごいされるようになってきて、うん、でそれに対策してないと、まあ、アクセスも取りこぼすし、うん、でただ単に表示対応させるとアドセンスが出てこないんで、うん、その報酬も取りこぼしてあるんで。はい、対策しましょう。
なるほど。それが一般論というか、一般論というか、うん、AMP についての普通の話ですよね、
はい、
でこれをですね、例え話を使って話すともっと分かりやすくなるんです。だから次の送るメールは、例えばあの送りましたと、でもよく分かった、なんとなく分かったけどはっきりとまだ見えません。でどういうことかって言ったら、泉くんは理解してるじゃないですか。どんな感じかって言ったらですね、こうステージがあったとして、泉くんはここにいて、その情報が送られるとして全部見えてるんですよ。でも泉くんがメルマガ配信する人って申し訳ないけど、泉くんに稼いでない人でしょ。で MP ってなんじゃとか、なんか難しそうなアルファベット出てきたぞって思う人いるんです、僕みたいなバカなやつはね。そうするとこの人たちからするとこの辺は見えるんだけどこっち側が見えない、イメージ的には。そしたらどうするかって言ったらね、このレベルに合わせた話をしなきゃいけないんです。正しいことを言うことが正しいんじゃなくて、正しいことを理解させるためにまず何か別の例えを使って話すんです。ここまで大丈夫ですか。つまり AMP がどうたらこうたらって話はもちろんしなきゃいけないんだけど、では難しいという意見が来ましたって次のメール返信が来たとして、まあ、僕は送ってあげます。泉さんすいません、この間の話すごく興味深いんですけど頭の悪い僕にはいまいち分からず、もうちょっと詳しく説明してくれませんかってメールが来たとします、泉くんにね。そしたらまた同じこと言ったら、いやそれはもう聞いてますじゃないですか、なんかもっと分かりやすいことないですかって言った時に、例えばっていう話をしている人がいると思います。僕だけじゃなくて、はい、泉くん何に例えましょう AMP。 これがね変換力なんですよ。何か世の中の人が一般的に知っていることで、例えるならこういうことなんですよって言われたら、ああなるほどと、 AMP ってこういうことなんですねってなんか理解が深まるんです。これがさっき言った踏み込みです。だからブログでやってる人も実はそれやるとすごい分かりやすくなります。ラニーニャ現象ってパッと見難しいけど、例えばこれはこういうことなんですよって表現できればもっと信用性も上がるし、事実とかが深まるんですね。さあ AMP 何に例えますか皆さん、まあ、簡単に言ったらそのカスタマイズすることで もっとお金稼げるよ的な感じですか。
あ、
はい、ヘンさん。さすが。
まあ、MP は、最初の説明から言ったら、なんだっけ、スマホで表示するときに遅かったら、いろいろ取りこぼすよってことなんですけど、まあ、要するに分かりやすく言うと、もしあなたが、駐車場に車を止めたいとしますと。で、A 駐車場は、いつも、おじいちゃんが、受付をしてて、めちゃくちゃ遅いと。車並べるのも遅いし、会計も遅い。だけど B 駐車場はもう自動で、お金を入れたらもういいんで、こうガバッとこう車がいつでもこう出し入れできるようになって、評判も早くて評判がいいっていうことなんですけど、もしあなたが車止めるんだってどっち止めたいですかみたいな。で、この AMP っていうのは要するにこのおじいちゃんを雇うんじゃなくて、機械を設置してやった方がいいんですよみたいな、っていうことですかね。
そういうことです。わかりました。今ケンさん言ってくれたの AMP はようわからんと。でも駐車場って例えですよね、今。駐車場だと誰も知ってません、ってことなんです。何でも行きますから、扇風機とかでも行きます。今あなたが使ってるそのスマホはガタガタの昭和の扇風機ですと。ただ1個何かプラグイン入れれば、それはダイソンで羽がなくてすごく効率が良くなると。なんかそう、分かりやすいように例える、イメージできる。相手がよく漫画であるときに、ちょっとこれすみません、音声のちょっと残念ですけど、人がいて、このモワンモワンモワンモワンってあるでしょ、これ。このなんか想像できる、さっきの駐車場の絵とかこう。っていう風に落とし込んであげるんですね。下手くそな人は正しいことだけ言います。AMP とは、スマートフォンの余計なプログラムを省き、どうたらこうたらって、すごい正しい。間違ってないですよ。間違ってないんだけど、分かりにくいって人よ。さっき言った専門性が強いからです。ではなくて、その専門性を踏み込んで落とし込んで、誰でもイメージできるようにする。ケンさん今言ってくれたみたいに、それは人それぞれなんです。AMP を駐車場で表現しても、扇風機で表現しても何でもいいですよ。正しくない、なんだろう、伝わればいいから、その表現が正しい、正しくないは関係ないです。その人は理解できれば OK。で、まあ、ケンさん早かったでしょ。あれ、なんでかって言ったら、いつもそういうこと考えてるんですよ。想像力。どうやったらこいつに伝わるかなって考えてるんですよ。それができてない人が正しいことだけ言って、いや、で、僕正しいこと書いてますもん。でも読む側からしたら、いや、ちょっと泉くんのメルマはよくわからん。ってなって、せっかくちゃんとしたこと言ってんのに、ファンが離れたりします。でも今の例え話も分かりやすかったですと。僕がよく使うのが、この間もなんかでセミナーしましたよね。例えば、湯原くんが、今ブログ始めたての人ですと。じゅんさん、僕、稼ぎますと。月収100万いきたいです。けど、記事はあんまり書きたくないです。いません、結構そういうノウハウコレクター的な、なんか効率のいいやり方をしてくれませんかと。もう早く稼ぎたいんです。あんまりでも記事書きたくないです。あるでしょ、そういう裏技がって言ってくる人いるじゃないですか。で、その人に、いや、そんな、確かにあるかもしれないけど、まずは基礎が大事だからやろうねって言っても、いや、そんなこと分かってるでしょっていう。で、この時僕これ使います。いや、ちょっと待ってください、湯原君と。例えばですよ、この出だしが、切り口ワードが僕絶対例えばですよって言うんです。例えば湯原君が高校野球の監督だとしましょう。で、僕が新入部員、僕の目標は甲子園に行きたい。で、甲子園に行きたいんだけど、あんまり練習したくないんですよ。効率よくやりたいんです。なるべく練習せずにホームラン打ちたいし、なるべく練習せずにエースピッチャーになりたいんです。そして甲子園で優勝したいです。だから筋トレとかもしたくないんですよね、湯原監督。で、言ってきたら、湯原監督、僕に何て言います？そんなふざけたやつがいたら何て言います？
無理
って言いますよね。だって無理じゃないですか。練習しないやつが甲子園でそんなホームラン打ったりとかで、大谷翔平とかね、イチローとか見てください、練習してるじゃないですかって。でも湯原さん、ブログと同じこと言ってるって気づいてます？これです。これが例え話で、相手が悪気ないです。ちなみにこれ悪気がないです。なんか純さんならそういう裏技知ってるんじゃないかって聞いてくる。泉さんならそういう裏技知ってるんでしょ、だって稼いでないですかと。でもないんですよ、そんなことは。基礎が大事なんです。それは全部通じているんです、スポーツでも何でも。だからまず基礎をやろうねってただ言っても理解しないから、落としたり、ここのレベルまで落として、しかも相手に考えさせます。そうすると、あ、なるほどと、すいませんでしたと。そうだ、そう言われてみれば、野球で例えたら僕バカなこと言ってますねって、自分が初めてそこで言われたんじゃなくて、自分の頭で、あ、そうなんだって理解した瞬間に人は変わります。これがコンサルです。で、正野さんがちょっと僕からしたら、 本当にさっき言ったら悔しいんですよ。頑張ってるのに、ね、めちゃくちゃ練習してるのに、だから簡単に言ったらグローブに穴が開いたままずっと練習してるとか、バットが折れてるのに曲がってるまま曲がってるバットでいつも練習してるからうまくいかない。これが例え話。頑張ってもうまくいかないと思いません？記事書いてるのに10記事書いてなんでやと、全然書いてないやつなんで俺は負けてんだって。でもそれは増田さんがしたら一生懸命頑張ってるのに、僕から見たらあグローブ穴開いてますよとか、バットがなんかこう折れてるからちょっと変えたらとかっていう感覚、これを伝えるのは例え話です。でこのね、例え話をたくさん今から取り入れてください。でこれどこにでも転がってます。僕どこで引っ張ってきてるかって言ったら、日々の生活の中とか、その結びつける能力なんですよ。これを伝えるために何を例えたらいいかなとか、さっきの高校野球でも分かったでしょ。なんでかって言ったら一般論だから、それがある。あとは経営者の人の話とか、テレビのなんか例え話とかを使います。僕が動画で木こりのおじいさんの話とかしてるじゃないですか。あれも経営者の方が聞いたんですよ。木こりングしてるよって言われて。木こりング。してます、木こりの話。まあ、だから今の松本さんなんですけど、ノコギリの刃がボロボロなのにずっと切ってる。で、僕は言います。松本さん、それノコギリの刃研いだ方がいいよ。いや、でもブログの記事書かないと不安なんですよね。ちょっとあれでしょ、ブログ10記事書かないとっていう。この何々しなければならないっていう脳みその人はちょっと気をつけなきゃいけない。大事なんです、目標を決めることは大事なんだけど、それがあると先に進めなくなっちゃう。一回歯を置いて、だから記事書くのを止めてくださいって言ったじゃないですか。あれはキコリングしてたからです。でもっと考えてね、もっとリサーチしてねってことっていう、この例え話は必ずメルマガブログ取り入れてください。これするだけでかなり話が分かりやすくなるし、あとセミナーされる方もそうです。なんか例え話のネタ帳を作っておくといいです。大体ね、だからスポーツやってる人は、ね、スポーツの例え話で、僕人によって話し方変えます。さっきブログのベータチームとかこんな方誰もいないんですけど、イルミネーションの記事書いてる人がいて、でその人パチスロが好きなんですよ。でイルミネーションの記事をジュンさん今書いてるんですけど、今の時期にアクセス来てないってやばいですよねって言われたんです。そうイルミネーション点灯してるじゃないですか。で彼が言ったのは、何記事書けばアクセス来ますか。この質問、おかしいことわかります、松本さん。何記事書いたら、イルミネーションの記事でアクセス来るんですかって聞かれたんですよ、僕。なんて答えます？
それはあれですね。選ぶあれによって違う。
そうですよね。そうなんです。だから、まず一般論、その正しい答えとしては、イルミネーションも数あるので、時期も違うので選ぶネタで変わります。あなたが選んでるキーワードでも変わります。そもそもライバルがいるか需要があるかでも変わりますって言ったんですけど、多分それじゃ納得しないだろうなと思ったんです。それだって正論だから。で僕は彼がパチスロ好きだって知ってたんで、じゃあパチスロに例えてみましょうと。スロットね。スロットでじゃあ必ず3回打ったら当たる台とかありますか。ありませんよね。したら納得するんです。ああそっかって分かります。これが理解していることと相手が理解してくることの違い。だから相手が理解できるレベルの話で例えてあげます。だからコンサルするとき何が大事かって、その人は何が好きか知らなきゃいけない。僕は彼がパチスロ好きって知らなかったらそのアドバイスできなかったんですよ。だから僕音声のとき必ず、今日マサマさんと会っちゃったから、会った人は必ずプライベートの話聞きます。何が好きなんですか、何が嫌いなんですか、どんなことを趣味なんですかって聞くと、その人のことをインプットするんですね。だからコンサルっていうのは必ず人の顔が見なきゃいけないんです。音声してるときに、マサマさんってこんな顔の人だったなと、マサマさんこんな人だな、こんな、これが趣味だなって。だから200人とか250人取ってコンサルしてたら見えないと思うんですよ。だから僕と会った人の方が稼ぐ確率高いのはそれなんです。こういうアドバイスはその人に適したアドバイスができるんですね。だからもし泉君今コンサルして20人ぐらいいるじゃないですか。その人たちのことをもしあんまり知らなければ、まあそこのリサーチからです。泉君が言ってることは正しいんです。正しいんだけど向こうはまだ納得できてない。泉さんはそう言ってるけどみたいな。そこで例え話で意外と、あそっかスロットだったらそうだなって納得してくれる。そういうことかって。さっきのケンさんの駐車場の話みたいに、 MP ってそう駐車場か、それだったら分かりやすい。でアンケート答えようかなって、はい、ってなるんですよ。これが例えばめちゃくちゃ大事。これちなみにうまいセミナーやってる人かなり例え話がうまいです。それをいただくんです、ラッキーみたいな。だから僕実はセミナーの内容も聞いてません。その人がセミナーの中でどんな構想で話してるか、これ でまずもう分かります、話したら、あ、この人のゴールこれだなって予想できるんですよ。でさらにどんな例え話をするか、これがすげえ大事です。だから今もし何かのセミナー行かれてる方はぜひこれを聞いてください。ここから盗んでくればいいです。僕がやってるのも結構いろんな経営者のそのセミナーから盗んでるやつなんですね。で面白い、分かりやすいセミナーする人ほど分かりやすい例え話です。なんか今度3月ご紹介する阿部さんっていう経営者の方、僕のメンターって言われる方ですね、は不動産の話をリンゴで例えます。難しい不動産の話とかをリンゴの話で例えます。誰でも知ってるからリンゴってっていう話とかをして、あ、なるほど、こうやって話せば分かるんだっていうのが分かってくる。これをしてみてください。あと何気をつけてるかな、今のところ大丈夫ですか、例え話関係。これブログでも結構疲れると思います、ブログ書きながらも。その時に自分の知識経験が必要なんですね。だから地元ネタでもいいし、スープカレーに例えるとか、福岡だと博多ラーメンだったらとか、まあ、何でもいいです。これは分かりやすければ分かりやすいほどいいってことですね。あとそうだな、メルマガで使ってる、僕そんなに実はテクニック意識しなくて、こういうことだけ考えてやってる。あと相手のこと、相手が何を思うかなとかだけなんですけど、あとちょっと今ちょうどプロモーションやってる人がいるんで、あの売る物を売るときですね、物を売るときに、これは多分誰だったかな、僕がね20代のときにすげえできる営業マンが聞いたんですよ。ファイブシップ1期か2期の人に話したかもしれないですけど、特定論。一般論と特定論と話すよ、検査したことあります？
なんか多分
なんかで、ね、なんかしたような気がする。これ聞いたことないでしょ？
ないです。
多分3期の人に誰も話してないと思う。一般論と特定論ってちょっとこれすみません、うん、まあでも、ね、もしかして ASP 使えるかもしれないですけど、クロージングって言って物を売るとき、あのアドセンスって物売らないから難易度低いんですけど、今から例えば ASP で何かこの広告売るとかなった時とか、メルマガやってて情報発信やってて物を買ってほしいなってなった時に僕がよく使うテクニックなのかな、テクニックだと思うんですけど、一般論と特定論だって、例えば何でもいいんですけど、ではカズさんが、健康食品をやってる会社の社長さんとします。新商品のなんか健康サプリメントを売りたい、なんて言って売りますか？これはクロージング。自分自社が開発したサプリメントがあって、これをいっぱい売ったら売り上げが上がって成功すると。売りたいじゃん、サプリ、なんて言って売りますか？うん、営業したことありますか？ありますよね。車の営業、
いや違います、そういう感じじゃない、物を売る感じじゃない。
あ、そうかそうか、メンテナンス、営業は営業、
営業は営業ですけど、
ケンさんは元営業マン、ひじみくんは、
まあ、後の営業職にはいたんですけど、
やってない、
ほぼやってないです。
営業じゃなかったんですか？
はい、
サポートみたいな、
まあ、そういう感じです、ね、
もう薬剤師営業じゃないもんね。営業したことはあります？
いえ、
ほぼないんですよ実は。営業はもしたことないんですけど、まあ、簡単に言ったらサプリメント買ってよでしょ。最終的にはサプリ買ってよ。では関係性が今日初めて初対面ですよね、ここ二人。サプリメント会社長さん、この後飲み会の時に、いやちょっと浅野さんなんか不健康そうだからサプリ買ってよって言われたら買います？あ、もう欲しがってたら買うでしょうけど、別にそこまでまだ浅野さん自身はそんなにまだ健康的だと思っていると。でもサプリメント会社の社長さんがサプリ買ってよ、買いますか？買います。1万円ぐらい1万ぐらいちょっと高め、多分買わないでしょう、多分ほとんど買わないですね。100人中買うの1人ぐらいかなと思うんですけど、でもその100人なんかテレアポとかそうですね、テレアポとかなんかコールセンターのかける側、青汁買ってくださいって言ったら100件か200件か聞こえればいいでしょう。数当たりゃいい作戦、でも率がそれだと低いので、僕これ何するかって言ったら、簡単に言ったら僕らだったら、例えばコンテンツ買ってよとか、 ってよとか、コンサル入ってよ。ようですよね。僕らがやってること、例えばカメラ転売のコンサルやるから入ってよ。でもいきなり会った人に、50万、カメラ転売教えるよ、やる？いや、ちょっと、みたいな、なるじゃないですか。ってことは、これがゴールなんですよ。で結構これと似てます、ここ。ゴールが逆算する。で、この時、ここが実は特定論って言って、特定されてることなんです。で、僕は何するかって言ったら、一般論から入ります。一般論。さっきのシチュエーションですね。サプリメント買ってよから入ると買ってくれないので、僕がまずマサマサさんに何言うかって言ったら、マサマサさん、健康って大事だと思いますかって聞きます。どうですか、健康って大事だと思いますって。はい、はいですか。はい、だからここでまず何言うかって言ったら、健康って大事って聞くんです。でこれほとんどの人、多分9割以上の人が入っていると思います。これ何でもいいです。あの今売ってるアイコスとかでもいいし、何でもいいですけど、この時点で一般論って言って、何だろう、図で書くと、サプリ買ってよこうだとしたら、まずここを入ってよするんです。一般論でしょ。でこっからだんだんここにつなげていくんです。健康って大事の次が何だろうな。例えば、がんになるの嫌だよねとか。はい、じゃないですか。で、その、今、健康から、タバコに行ってもよかったところを、まあ、がんに。まあ、タバコはがんでもいけるか。がんに行きました。で、がんになりたくないでしょって。で、がんにならないために何かしてるみたいな。いや、してない。みたいな。って言って、だんだんこのサプリメントにつなげていく。で、例えば他にもなんか、1ヶ月の健康に使ってるお金いくらとか、なんかだんだんこう聞いてって、タバコ毎日吸うなら、タバコって今いくらですか ?400 円ぐらい1箱。
はい。420円から50円ぐらい。
そう、1ヶ月吸ったら1万2000円ぐらいするよねみたいな。それだったら健康にお金使った方がいいと思わないとか、だんだんだんだんこっちに寄ってくるんですね。ゴールが決まってるから。健康になりたくてこう試していいからさ、まあ、使ってみてよみたいな感じでサプリメントになる。だからサプリ買ってるというより、こっちの方が購入率がめっちゃ上がるんです。でこれを僕メルマガでやってます。多分無意識に何してるかって言ったら、一般論はお金は大事ですよねから始めます。これの言い方だと、別にブログだろうがカメラ転売だろうが背取りだろうが FX だろうが全部使います。お金って大事なんだよって、お金についての価値観を話すんです。でもあればいいってわけじゃないと。活用できなきゃダメだし、その天から降ってきたものもダメだと。やっぱ自力で作った方がいいよねとかって話をしていって、で、例えば、でも FX はリスクありますよね。株とか FX って損することもあるじゃないですか。例えばちょっと母さんの前では悪いけど、物販、仕入れの場合は、仕入れってリスクありますよね。それ怖くないですか？怖いです。なるべくリスクがなくて、稼げる方が良くないですか？はい、じゃあ僕今ですねって言って、ブログっていうのがあって、そこで初めて特定論する。いきなりブログのコンサル入ってようだと入んないんですけど、今みたいに一般のお金大事だよね、リスク怖いよね、リスクない方が良くないって言って、だんだんだんだんこの特定の方に持っていくと、人はこれ実はもう一個ね、イエス取りっていう技もあって、なるべくはいで答えさせないんですよ。こういうの保険の営業でありました？
あります。
あ、やっぱり。ああ、そうなんだ。僕、イエス取りって習ったんですけど、4回でしたっけ？ 5 回でしたっけ？ 3回か。イエスを3回言わせたら4回もイエスで言いたくなる。だから健康って大事だよね、イエス。みたいな。お金って大事だよね、イエス。リスクないのに、リスクあるの嫌だよね、イエス。なるべくリスクなくて、稼げる方法あったら知りたくない、イエス。実はブログ教えてんだけど、ブログってリスクがなくてさ、やる？イエス。実はこれ恋愛の方でも使われてます、おそらく。女の子を口説くときとかデート誘うときに、4回目にイエスって言わせるように質問を持ってくる。 何々ちゃんディズニー好き、大体イエスですユニバはイエス行ったことある、まあ、行ったことあるだったら行ってないんだノーになっちゃうんで、まあ、ちょっと難しいんですけど、そっからでも行ってみたいと思わないとかってイエスとか、俺と一緒に行こうよって言ってイエスになるかもしれない。いきなりユニバ行こうよとかディズニー行こうよだったら、いやちょっと泉くんとはってなるところがだんだんなる。だから僕松本さんに音説の時に女の子口説けって話たまにするじゃないですか。あれ本当にこう繋がってるんです、全部ビジネスとこうやって。いや女の子と付き合うとは言いませんけど、コミュニケーションの量を取るとこのイエス、皆さんで言ってイエスイエス和法みたいな感じで、なるべくはいはいはいって言わせる。でメルマガの場合はあのレスポンス分かんないんですけど、心の中ではいって思わせる。そしたら実は埋め込まれていくんですね、これが一般論から特定論にってやっていくと、物が売れやすいとか信用されやすくなりますっていうのを、実はメルマガの中で僕は結構無意識にやってます。もう癖づいちゃって、それ話し方とかで全部最初は意識した方がいいんですけど、徐々に無意識できるようになります。ここまでで何か質問があれば、浅野さん大丈夫ですか。ちょっとまだねメルマガの話になってるんで若干難しいかもしれませんが、
例え話、
例え話、はい、
はい、まあ聞けば分かるんですけど、
はい、
自分で考えられるかな。
最初ね難しいと思います。なので相談の仕方を教えておきます。例えば僕が、まあ、僕は今正直もともとそれあったというか、いつだけ来たんだろうな、 NEC いた時から多分こう話すのある程度トレーニングしてたので、そこから身についたのもあるんですけど、一つはメルマガ読むといいです。あのネットビジネスじゃない人、ビジネス、僕がお勧めしてるのは船谷修司さんって方のメルマガなんですけど、船谷修司さんと漢字がちょっと分かんない、カタカナに書いてください。多分検索したら出てきます。船谷修司さんって言って、すごいですよ。僕が24ぐらいの時からもずっとメルマガやっていて、なんと僕がその24で登録した時時点で900通、つまり3年間一度も休むことなくメルマガを送り続け、その後今にわたって一度も休むことなく毎日メルマガを送ってる人です。めちゃくちゃやばいっていう方、多分50過ぎの方だと、経営コンサルタントの方なんですけど、この方は実は僕のメルマガの書き方はこの人の真似しています。僕あのメルマガ書くときにこう黒いこういうの書いて表題書いてから書くんですけど、船谷さんの真似なんです。これそのメルマガ見て僕は読みやすいなと思ったんです。いろんなメルマガ NC いたときは結構メルマガ読めって言われてて、で読んでたときに船谷さんのメルマガ見てすごい分かりやすい。どんなメルマガ書いてるかって言ったら、アウトプットしてるんです毎日。船谷さんって必ず昼ご飯ランチかディナーを誰かと食べます。一人じゃなくて、で必ず経営者の人とか今からその上がってこうとする若手起業家の人とご飯食べるんですね。その時の会話するじゃないですか。今日僕らも夜会話すると思うんですけど、その時の会話で得たものをメルマガでアウトプットするんです。それ毎日。僕らからするとですよ、毎日15年間くらい多分4000通ぐらい書いてるんで、多分何年かずっと毎日書いて、1回も休まずですよ。で、ストックしてるんです、もちろん。その日に書いてるんじゃなくて、ストックしたのをどんどんアップしてる。ですけど、できます？普通。難しいとか、いや、無理やろうと思うじゃないですか。本人からしたら当たり前なんです、それが。それは日々のアウトプットしてるから。で、どうやって稼いでるかって言ったら、もう今それで20万か30万人見える漫画読者がいて。で、しかも、ビジネスマンばっかり。質が高いんですよ。反応がいいから、いろんな企業から号外取ってて、ヘッダーで18万、フッターで7万、号外で40万ぐらい取ります。でもそれが毎日埋まってます。だからメルマガだけでも何億稼いじゃう人。で、しかもコンサルとかもしてて、コンサルで5回か6回だけ60万ぐらい。対面するだけで。1時間話すだけ10万。っていうもう、スペシャリストの方なんですけど、こういう人のメルマガの中にいっぱい例え話できます。それパクればいいだけです。完全パクるとあれなんでちょっと変えるとか。だからなるべく知ってることに載せる。ポケモンとか、その最近のファミコンミニでもいいし、 なるべく自分がみんなが知っていることと自分が伝えたいことがどう伝わるか、どうつながるかを考える。で、最初分かんなければ僕にこのことを伝えたいんですけど、さっきみたいにね、MP について伝えたいんですけど、ジュンさんならどう例えますかって聞いてくれたら僕は言います。一応考えてねって言うんですけど、分かりやすくどんな例え話があると思うって聞きますけど、言ってくれたらそれで伝えますので、それで考えてみてください。すごい強くなったんですよ。僕来年コンサル受けようと思う。会ってみたい。実は船谷さんマジシャンです。さっき僕が最初にやったマジックあったでしょ、あれと同じことするみたいです。真ん中のカードが変わるマジックなんですけど、グッズがあれば誰でもできます稼ぐ経営者は結構マジック、まあ、僕とチーム違いますけど多分やってるらしいですという感じで大丈夫ですか。今の思いつく、だからそこのね、作り方、脳みその鍛え方なんですよ。その多分今のまさまささんでは全部、ケンさんとかパッと思いつくのはそのトレーニング、日々のトレーニングです。多分無意識で、彼が意識的にやってるかどうか分からないですが、おそらくそういうふうに人に伝えようと思って生きてるんで、コンサルやってる側に、まさまさんにどうやったら伝わるかなって、その時にどういうふうに例えたらまさまさんに伝わるかって常に考えてるんですよ。そこだけです。常に、この間、ニューの方のコミュニケーションに、こういうって言って、僕が大事にしてることなんですけど、あなたのためになんです。さっきもそのまま聞きましたよね、あの外注の話。ジュンさんが独り占めしたら儲かるじゃないですかって。その器の人は実は儲けません。僕がいろんな経営者見て分かったのが、与える側の儲かるんです。こういう精神の人は儲かります。独り占めしようとする人は一瞬は儲かるんですけど、大体消えます。なんでだと思います？なんか、一人だけこのノウハウを知りましたと。まさまさんしか知りません。よく独占したいって書いてあるじゃないですか。独占できるんですけど、なんでその人が消えるかって言ったら、そのノウハウが続かないことが多いからなんです。そしたらこの時点でまさまさんしか知らなかったんだけど、なくなるからまさまさんは何も残んないですよね。けど僕は与えるんです、まあ、何が起こったか。僕ケンさんから逆に今習います。僕があの時ブログを教えるの嫌だ、僕だけで稼ぐんだって言ってて、ケンさんに教えてなかったとしましょう。ケンさんもしかしたらブログができねえわってやらなかった、そしたら今のケンさんいないかもしれないですね。僕今何してるかって言ったら、ケンさん ASP で僕より全然稼いでるんで、僕は聞くんですよ。どうやって稼いでるんですか。泉くんが AMP のこと知ってるじゃないですか。どうやってんのって。僕別に全然恥ずかしくないです、聞くの。だって僕なんか優秀じゃないんで、どんどんみんなに可能性を与えて、まさまさんが今後なんかでめちゃくちゃ成功するかもしれないですか。その時まさまさんとどうやってるんですか。お金払って教えてください。で、僕がチーム作ってなかったら、ケンさん、この後もしかしたら外注化でカメラ転売で大成功するかもしれない。さらに。でも 5CP にカズさんが入ってなかったら、出会わないじゃないですか。っていう、こういう与えた方がめちゃくちゃ儲かるってことに僕気づいたんです。30代前半ぐらいで。だからノウハウを独り占めって実はすごい虚しいです。一瞬稼げて、まさまさんだけハッピーになります。けど、その時誰もいないです、周りに。旅行行こうぜって言っても誰も来ない。辛くないですか？このね、来年2月に北海道スノボ行こうよって言った時にみんな集まってくるじゃないですか。ああいうのを作った方が絶対儲かります。金銭的にも心的にも豊かになる。なので、僕が大事にしたのはこれ、こういう。これ実は全部つながります。ビジネスも、恋愛も、家族とかも。なので、ちょっと話ずれましたが、この意識でやると、実はこれも身につくと。この意識でやると、ブログ書くのも上手になる。読みやすくするにはどうしたらいいかな。画像をもっと貼ったかいいかなとか、会議を変えたかいいかなとか、読者さんがもっとわかりやすくなるにはどうしたらいいかなとか、っていう考え方です。なので、まあ、実際にやるときは、聞いていただければアドバイスしますが、訓練してほしいです、できれば、日々から。これ、泉くんもそうだけど。メルマガで例えば使わないじゃん、無理。
いや、そうっす。一人つく
とき
は使うんです
けど。そう、一人よがりメルマガなんで、読み返してみて、ちょっと分かりにくいなと思ったら、例え話なんかないですかって聞いてみるとか。だから一番、僕がよく使うのは、やっぱスポーツ、もともと大会系なんで、スポーツとか野球、サッカー、バスケ、ハンドボール部だったんですけど、ハンドボールって言っても伝わないですよね。マニアックなんで。なんか野球とかサッカーとか一般受けしやすいやつの方がいいですね。とか、みんなが必ず知ってるもの。僕のメルマガで、ステップメールで何通目かにガチャピンの話書いてるんですけど、知ってます？ガチャピンって結構みんな知ってるじゃないですか。だからみんなが知ってるので書いたんですよ、メルマガ。だからそれ反応が良くて、す ごい分かりやすかったですってガチャピンの話でまさかそうなるとはみたいな。僕何書いたかった、みんなと同じこと書いてるんですよ。ガチャピンの話使って何言ったかって言ったら、人生楽しんだら良くないですかってメルマガだったんです。楽しみましょうよってメルマガだったんですけど、そのまま書いてもなんかありきたりだったんですね。だから僕ガチャピン使ったんです。僕が嫉妬した人がいますって話をして、人っていうか過去生物って書いてあるんですけど嫉妬した人が過去生物がいて、それはガチャピンですって。でこれ何が起こるかって言ったら、はって思うんですよ。はってな、これ結構大事。僕は多分、僕は人生こう生きたいです、こう生きたいですって過剰書きだったら、僕のメルマガの反応あんま良くないですね。何したかった、僕がまず嫉妬した人がいますって話から、嫉妬した、ちょっと漢字書けないんだよね。それはガチャピンですと。え、意味が分かんない、意味が分かんないことって読みたいんですよ。でこれあのどっかのセミナーで話したんですけど、ドラマとか面白い漫画の構成もこうなってます。必ず最近で言ったら、僕だけがいない街、漫画してますか、映画化してます、4月は君の嘘、僕が号泣した漫画です、とかも分かんないんですよ、最後までその秘密みたいなのが。だから読んじゃうんです。で謎、ハテナ、疑問、気にならせる、これライティングのテクニックだと思う。まあ、僕実はテクニックってあまり考えてなくて、相手が気になるだろうなとか、相手が読みたくなるだろうなって考えてるだけです。でもそれはなんとかの法則ってついてるんですけど、正直僕そのなんとかの法則を勉強したことありません。大嫌いというか、大嫌いじゃないけど、そういうの型にはまっちゃうと嫌いなんですよね。型にはまらないようにしてるので、ガチャピンの話使って僕はガチャピンに嫉妬しました。なんでかさ、ガチャピンが世界中旅してるんですよ。あいつっていうか中の人中の人がこの間やりましたけど、フライボードやったんですよ。ガチャピンが僕より先にやってたし、スカイダイビングもしてるし、スキューバーもしてるし、なんかスケボー乗ったりスノボーやったりとか、すごい自由に僕はサラリーマン時代ですね、ガチャピンが遊んでるといいなって、僕もあんな風になりたいなって。でもサラリーマンじゃできないよね、だったらネットビジネスでっていう話つなげたんだけなんですよ。結局言ってることはみんなと一緒なんだけど、ガチャピン使うだけで、まあ、これ例え話とはちょっと違うんですけど、イメージしやすいですね。ああ、ガチャピンそうだなって、共通言語なんです。というのを皆さんしなさすぎで、いやなんか世界中旅できたら楽しいですよね、世界一周したいですよね、お金持ったらこんなことしたいですよね、それって誰でも言ってるじゃないですか。そんなんじゃダメだよ、それが独自性差別化です。そういうのをブログでやってない、やるのは練習です。だから増山さんとか井原くんとかカズさんが今後情報発信していくんだったら、ブログとかでその練習した方がいいです。どうやったら、まあ、全記事は無理ですよ。全記事無理だけど、この記事はちょっと独自性を強くしてみようとか。とか、今みたいに僕、今これ中身解説しますよね、メルマガの。普通の人解説しないですからね。だから聞けばいいんですよ。ルンさんのこのメルマガどういう意図だったんですかとか。とか逆に、僕結構わかりますか、グッチさんとかのメルマガ読んでますとか、他の誰でもいいんですけど、メルマガ読んでみて、このメルマガの意味って何だと思いますっていう、こう話だったりとか。この例え話うまいよねとか。だから別にネットビジネス系以外のメルマガも、なんか恋愛メルマガとかいろいろあるんで、逆にカズさんのカメラ転売系のメルマガってありますよね、他の人で。セドリ系のメルマガとか撮ってみて、あ、この人の表現面白いなとか、この人の見せ方うまいなっていうのを勉強してほしいな。それが全てリサーチです。自分の頭、言っとくけど僕なんて本当頭悪いんで、考えれないです、全部は。だから撮ってきてるだけです。いろんなとこ、組み合わせてるだけです。そのリサーチ力が多分足りてないだけ。それがノコギリを研ぐ作業ってことですね。ただやればいいだけじゃなくて、やりながら成長しようとしてやる。その成長の仕方が分からなかったら、もしぜひ聞いてほしいんですけど、そんなに僕難しいことじゃないですよ。見せ方が、ケンさんのメルマガを逆に明確させてもらったりするし、で僕の望んでることは皆さんに稼いでいただいて、どんどん追い抜いていただいて、で増山さんのメルマガ読ませてもらって、あ、増山さんのこの表現うまいなとか、これちょっと別で続く会おうとかでもらっとくとかっていう風にやってるだけです。なので、増山さんにね、音声した時言ったと思いますけど、本読んでくださいって言いましたね、僕。漫画とか読んだ方がいいですよって。あれ？こういう意味です。他から取ってくる。僕、漫画をただ見てるだけじゃなくて、なんでこの漫画に感動したのかって見てるんですよ。4月は君の嘘を見たことありますよ。ました。感動したでしょ、
俺。泣きました。
泣きますよね、あれね。めっちゃ泣きますよ、最終回とか。でなんでこの4月は君の嘘で泣くのかっていうタイトルにもね、意味があるからね。 だからそういうのを見て、ああもうやっぱりやべえぞって、で 分析っていうか最初は楽しむんですけど、なんで35のおっさんがですよ、おえつを吐きながらないですよ絶対本当に本当にやべえ、これやばいわと思って、本当に最終回がなんでここまで俺泣いたんかなって考えてるんですよ。それいっぱい伏線があるんですね。ここのポイントがあって、これがあって、これがあって、感情が高まって泣くっていう。映画とか全部そうです。この間だった君の名はとかもね、なんであれじゃあ売れたのかなとか、いろんな人考察してましたけど、なんであれ感動するのかなとか、あれ実はギャップって技使ってるんですね。落差、大した映画じゃないと思わせてすごい面白かったっていう。聞いたことあります？君の名はの考察みたいな、見たことあります？見てない人がいるんだよ、ネタバレできないんですけど、
ああ
ね、ね、なんかあれ見た時えって思いませんでした？
ああ、
こういう感じだったんだってなりますよね、何も知らずに言ったら。
あ、
なんかただの恋愛話かなと思ったら、なんか全然違う方向じゃないですか。
ああ、確かに。
っていうところ、ただ正々さんはね、そこが多分もともとの性格なのか、閉じこもっているのか。
いや、そういうのを見て絶対泣かないです。
はいじゃあなんで、どこで泣かなくていいんで、どういうところで感動するかとか、その感受性の部分が若干欠落してる感じがするので、そこを鍛えるっていう、すごいビジネス大事です。それ心がないビジネスだと何か続かないので、ただただ作業をやるっていうよりは、見てみてなんでこれ感動するのかなとか、ちょっと泣かなくてもちょっと心動いたりしません？全く無ですか、見てても無なんですか？
作り物はあんまり動かないです、
あ、作られてないやつは動く、
そうですね、
ノンフィクションのやつ、
はい、いや、まあそうでもないんですけど、
はい、
作り物だとダメです。
ああ、これはどうせ作られてるじゃんと思っちゃう。
そうです、
あ、なるほどなるほど、作られてることでしょってなるのか。ノンフィクションだと動物の可愛い絵とか、ああ、絵とか動画とか。
ああ、そうそう。
そっちの方がまだいい。ああ。そういうのでしたから、なんでこれ可愛いと思ったのかなとか、心動くのかなとか、っていう遊び心を取り入れた方が、あ、だから漫画とかはあんまり読まないですね。作り物だから。
そうですね。
ああ、なるほど。そうなんですよ。そこ、結構ね、作り物でも面白いですけどね。どうさせようとしているかも考えてもいい、面白いです。ということで、だいぶ話しましたが、メルマガ関係の、ちょっと時間も来てるので、メルマガ関係のことで何か質問があれば、トータルでもいいです。さっきの話でもいいです。トータルで、ちょっともう何気に時間が迫っておりますので、最後にしようと思いますけど。はい、どうぞ。
一般から特定するのって、はい、何通もの間に徐々に、
あ、そう、伏線です、ずっとだ、これ、DRM って言葉分かりますかね。
あ、はい、
聞いたことあります、 DRM、 ダイレクトレスポンスマーケティングなんですけど、この中で大事なのが、集客して教育して販売するっていう流れがあるんですけど、僕がやってるこのメルマガのこれは全部教育です。教育っていうのは言い方変えたら洗脳です。ちょっと洗脳って言っちゃうとなんか嫌なイメージになるかもしれないですけど、まあ、宗教とかじゃないんですが、結局日本人って洗脳されてるじゃないですか。アメリカに敗戦してから優秀なサラリーマンを作るっていう洗脳教育を受けてるから、学校行って大学行ってとか、あれアメリカが管理しやすいように作ってるんですよね。なのでメルマガ読者さんを、まあ、全員は不可能なんですけど、僕はまずビジネス脳に教育したいと思ってるんです。サラリーマンの人が多いから、やっぱり最初はだから僕からしたら、まさまささんは教育しなきゃいけない、まあ、言い方悪く言うと洗脳しなきゃいけない。なんでかって言ったら、まだお金を稼ぎたいと思ってるけど、そこに対する能力が足りてないからです。それを、まあ、ここでコンサルタントとお会いできるので直接言えるんですけど、メルマガは若干難しい部分があります。言葉としてこう出せないからですね。なんですけど、教育を1通目から例えば10通で売るって、もう設計図を作りましたと。そしたらこの間でここでここを思わせる、ここでこれこれこれこれこれこれって、ここ買うまでには一番の理想としてはレターって言って、販売ページ を読まずに僕はカズさんの転売のカメラ転売のコンサル入りますっていうふうにこの1通から9通でさせればもう完璧で、そこで取りこぼした人を10通目のレターで入れます。なのでメルマが上手い人って実はレターいらないんですよ。極論次回の例えばですよ、 5CP の4期目募集しますと、僕のレターがこれだったら受けますね。
メールが届きました
と、届いてよくある部分、これヘッダー当てて、あなたもなんとかかんとかで100万稼ぎませんかって感じです。僕例えば次理想としてるのはこれだけ、 5CP4 期目募集します、参加ってボタンがあるだけでも多分これでも入ってくる人いるんですよ。だってもう合ってるから、メール読んでるし実際会って僕4期目こんなことやってるからねって言ってて、じゃあもうこれで入まあ普通の人はこれ入んないですこんなの。でこれで入ってくれる人だけ相手にするっていうのもいいんですよ。極論ですよこれ、極論ですけど、でもそういう風になっていくのが教育っていう部分で、すごく大事なことがビジネスにおいて、これまた今度セミナーで話すんですけど、まあケンさんとかにも話したんですけど、経営者の脳みそに変えなきゃいけないんです。で申し訳、数字だけ見て申し訳ないんですけど、この中で一番稼げてないのは多分ここ2人かな。ビジネス的にですよ、サラリーマンとしては優秀かもしれないけど、ビジネス自分でお金作るのとサラリーは違うんです。就職してたらお金入るのと自分で生み出すって違うじゃないですか。で経営者脳を作るにやっぱ時間がかかるし、自分が今持ってるものを捨てなきゃいけない時があります。それはプライドだったりとか今までの常識だったりとかっていうのを捨てれないと次に行けないんです。大体の人がサラリーマンの、特に年配の方50とか60になっている人はやっぱり元々があるから、これを捨てきれずになかなか次に行けないんです。だから考え方を変えなさいってことを多分僕に何回も言われると思います。浅間さんも井原君もその考え方だったら稼げないよとかで、捨てきれて次に行ける人はどんどん稼げます。でそこは自分がどうなりたいかにもよる、まあ、ちょっとこれフランクリーの話なんでちょっと話を割愛しますが、ということでメルマガカズさんがやる上でなんか、まあ、最初と自己投資しないとかリスクがあるのは嫌だとかいろんなこと思ってるんですね、きっとメルマガの中で。それ一個ずつ潰してあげて特定論に持ってた。なんだかカズさんはカズさんなりのその一般の特定論があると思う。カメラ転売がどんだけ素晴らしいか、でもいきなりカメラ転売やりませんって言われてもいやちょっとってなるので、一個ずつカメラっていう、カメラは誰でも知ってますよね、はい、実は、まあ、確実に損しない方があったら知りたくないですか、はい、でだんだんこう誘導していって、実はカメラなんです、そうなんですか、やり方があるんです、そうなんですか、で50万ちょっと高いなって私思うけど、いやでもこの人だって信用できる、じゃあ入ろうかなって言って入るっていう流れを設計図を作って、いろんな何が正しい間違ってるは僕はないと思ってて、輸入とか輸出もやってますけど、やっぱり輸出やってる人は輸出やってる人の価値観とその一般の特定論があるので、まあ、僕はブログから出身なんでブログはやっぱりリスクないよっていう歌う、株やってる人とかにはやっぱ株は損するけどブログいいでしょって言ったりとか、まあ、そういうのを一個ずつやっているだけですね。なのでぜひメルマガ書くときに、まあ、文章力という話から若干逸れた気もしますが、こういうのを意識して文章を書いていく、まあ、特にやっぱ例え話では、例え話も一般の特定論は効果的です。一通の中に収めてもいいですけどね、やれるならなんか単発で売りたいときとかです。けどステップメールにこれ組み込むとかなり強いです。なんかついつい読んじゃって誘導されて、だから今からこういうの能力鍛えるのはどうしたらいいかって言ったら、自分のお財布開くときあるじゃないですか、特にちょっと高いの買うとき、1000円2000円じゃなくて2万3万のものを買うときに、なんで俺これに金払ったのかなって考えるんです。例えば深夜のテレビショッピングのなんか買ってしまうとき、筋トレグッズ買っちゃったと、なんでこれ俺筋トレグッズ買ったのかな、必ずそのテレビショッピングの流れに乗ってますから、教育されてるんですよ、なんか見てる間にを意識するといいですね。そこを僕は常にお金払うときになんでこれ払ったんかなって考えてしています。最近だと何買ったかな、最近一番大きいのは MacBook の Air 買ったけど、まあ何で買ったのか、まあ、仕事で使う出張でいるとかいろいろ まあ、あれは見せられたっていうか自分の中でモヤモヤしてたからか、ケンさんはなんであれ買ったのかなとか、なんで細い MacBook、 新しい MacBook 買ったのかなとかっていうのを考えてみるとかっていうのは実は訓練になります。あと逆に周りの人がなんかちょっと高いの買ってたりしません？え、なんでそんな買ったのみたいな、なんでライズアップ入ったのみたいな
今好きになるんです
ね僕だっていますよ、友達で去年40万、2ヶ月40万払って、でも結局リバウンドしてるんですよねこ、まあ、結論だけ見たら、でもやっぱなんで入ったの、やっぱりその時聞いたのは女の子にモテたいからとか、その前にストーリーがあるんですよ。高校に行ってやっぱ声かけれなくて自分に自信がないとかってこうストーリーがあって、その時にやっぱり結果にコミットメントを取ってみて変われるかもしれないとか、そういうのをいろいろ聞いてみるってすごい勉強になると思うんで、ぜひやってみてください。ということでちょっと時間が来てしまいましたので、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、終わりますがっていうかもう質問は取りませんので終わりたいと思います。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。